はい、2部でございます。喉がガラガラ言ってますが、木曜日、になってしまってますが、申し訳ございません。2部やっていこうかなと思うんですが、まあ、収録がね、火曜と木曜と空いたことで、まあ、間にメールが届いておりますので、まあ、生放送みたいにね、一部の内容を継いだ、メールいただいております。愛知県の海沢さんからいただきました。オペお疲れ様でしたと。これで柏木さんも立派なジャガン使いですね。いくら痛みに慣れているとはいえ、痛みに耐えかねてベッドの手術をつかむあたり、バージンかとツッコミを入れようか入れまいか、とりあえずしばらく体調も崩れないようにお気をつけくださいませと。ということでいただきましてありがとうございます。見たいな、見たい、目の前で、見たいっていうかそういう状態になりたい、したい、バージンか。ベッドの手術をつかんでるあたり、をぜひ目の前で見たいなと思う今日の僕。噛んだからもういいね、その話は。ということで、まあその一部で手術しましたよって話をして、で、毎日病院に行ってるんですけれども、とうとうですね、毎日の病院通いから解放されることとなりました。今まで、傷口を切って、これ言ったかな？写真見せられたんだよ。で、言ったか？穴開いてるみたいな状況だったんですけれども、まあそこにガーゼを詰めつつ、まあ出てくる膿を、まあガーゼで取りつつみたいな感じの処置をしてきたわけなんですが、まあ、先生曰く、今ちょっと傷、膿も出なくなってきて、逆にガーゼが異物的なものになりつつあるから、もうガーゼ取りましょうと。詰めるのやめて、消毒と薬だけにしましょうと。塗り薬ね。だけにしましょうということになりまして、まあ、そう、ガーゼを詰めなくていいということはですね、毎日病院に行く必要もないということでございまして、家で、自分で処理をするようになるわけなんですけれども、まあ、毎日病院に行くっていう煩わしさと、まあ、どんどん毎日ね、少額ながらお金がなくなっていくということからは解放されたわけなんですが、家で自分で処理するということはですね、自分で傷口を毎日見なきゃならない、そしていじらなきゃならないと、いうことになっておりまして、これがね、結構きつい。まあ、人の傷口見てるわけじゃないから、自分だからまだマシなんだけど、まあ、それでも、結構、えぐいよね。っていうのがあって、結構きつい。で、その、消毒して、で、塗り薬、なんですけれども、まあ、この塗り薬をですね、塗りって言ってんだから、普通薬って塗るもんじゃ。塗るんじゃねえんだよ。傷口に入れるんだよ。開いた穴開いてるところに傷口をね、入れるんだよね。まあ、痛々しい。合ってんのかどうかもわかんないし、やり方。ということで、これからね、毎日のように、そういったことをしていかなきゃならないと。で、またこう、何日か置いたら病院行って見てもらってという形になるんですが、で、その、今回ね、2ステップ手術っていうので、1回手術して、もう1回手術があるという話をされてて、傷口治った後に、もう1回袋手術しますよ、みたいなこと言ってたんですけど、まあこれね、もう1回しばらく先だね。気づいた。自分で傷口を処理してみて気づいたんだけども、1センチ以上穴開いてんの。これが塞がるってさ、1週間2週間でどうこうなるものじゃないと思う。だからね、これね、意外と先だっていうことに気づいてしまって、まあ、僕ずっと左のね、顎に、ガーゼであったりとかテープとかで止めたりするんですけど、これしばらく取れないなと。6月に僕ライブを見にね、仙台に行くわけですよ。多分その仙台に行くときも僕は左顎にガーゼとか、してると思いますし、あのね、やっぱ髭剃るのも結局傷口の近くて怖くて髭剃れないので、なんかね、変にね、残ってんだよね。水濡らせないしさ、すごく嫌だ。で、お酒を飲めるのがいつになるんだろうと。もしかしたらもういいのかななんて、次病院行ったら聞いてみようかなと思ってるんですけど、ね、普段飲まないのに、飲むなと言われると飲みたくなる、この、お酒。いつ飲めるようになることやら。辛いものもそうですね。まあ、もともと辛いもの好きじゃないからいいんだけど、わさびが大好きだね、僕は。辛いも、他の辛いものあんま得意じゃないんだけど。その、わさびさ、刺身を、最近ちょっとご飯食べれるようになったから、ちゃんと噛んで。で、刺身をね、食べようと思って、うっかりわさびつけそうになるんですけど、あ、ダメだ、ダメだと。だけど、そうするとね、物足りなくてしょうがないみたいなね、いろいろな不自由が、ありますけれども。まあ、近々、そのうち、治るもんだと思ってたのが、意外と長引きそうだとしてね、ショックではあるんですが、まあ、ゆっくり、これ以上悪くならないようにね、やっていこうかなと。で、一つこれによって、いいことがありそうで、 ちゃん、もしかしたらわかんない。ちゃんとした話は聞いてないんだけれども、去年僕、職場でソフトバレーボール大会に出たっていう話したと思うんですよ。まあ、ほぼ強制参加みたいな形でですね、ソフトバレーボールの大会に、出させられまして、次の日、次の日、まあ、2、3日、筋肉痛で苦しむということがあったんですが、僕知らなかったんですけども、どうやら資料を見る限り、5月末にあるっぽいと。意外と近いですけどもね。無理だね。この傷口がある限り。無理だと。多分ね、絶対誘いは来るはずなんですよ。今僕が働いてる職場、どんどん若い男がいなくなってるので、数人しかいないような状況になってるので、多分お誘い、去年出てるっていうのってお誘い来るんですけれども、無理だと。出なくて済むぞと。いう喜びだけは一つ、ありますということでございます。ちょっと今週コーナーなしで、やってくるんで、チラッとはフリートークしましたが、なんかね、一部で話していること丸かぶりしてるような気がして、なんか、あんまりよろしくなかったなっていう気はしてます。やっぱ収録のタイミングが空くとね、こういうことがあるんで、良くないなという感じではございますが、ここらで、ミニ番組行ってみたいと思います。今週、ナベキューのウィンディストリートになります。お聞きください。どうぞ。
はい、どうも、ナビキューのウィンディースリートです。というわけでね、もう5月の中旬、ゴールデンウィークも終わりましてね、あれですよ、噂の放送作家としての生活は、もう始まって3週間くらい、2週間ちょっとくらい経ったってことですね、3週間くらいかな、経ちましてね、結構バタバタさせていただいてます、おかげさまでありがたいことに。基本的には リサーチっていうね、番組とかの下調べですよ。なんだろうな、まあ旅番組で、例えば岡山県だったよね。まあ岡山に行きますと、でそこで美味しいお店とか行きたいけど何がある、その何があるを調べるのがリサーチってやつで、まあいわゆる下っ端の人、放送作家たちとかがやるんですけど、まあそれとかをやって調べたり、まあ調べるのもすごいね、大変だってのを気づかされては、番組作りって大変だなって思ったりもして、他にはと企画書ですね、まあ、これは一応僕事務所所属しているので、まあその事務所経由でいろいろ企画書を出していると、まあ事務所からさらにそのテレビ局側とかにアプローチしてもらったりするっていうのが、利点でしてもらえるっていうのが利点なので、まあ、そこでこういうのをなんか求め、こういう番組を求められてるけど、例えば旅番組なんかないとかいうのを求められてるから、なんかちょっと旅番組で企画書出してみようかみたいなこと言われて、じゃあ企画書書きますみたいな感じで企画書書いて出して、でダメでしたって言われるみたいな感じのことを繰り返しますね。結構まあ、いわゆる放送作家としての、まあ、日常を送っているかなという感じなんですけどね、まあ、まだまだレベルが低いもので、リサーチも企画書もうまく書けてないですけどね、まあなんとかね、なんか結構本当新聞とか読んで最新情報を得てないとやっていけないことが多いのでね、本当新聞読んでネットでなんか情報調べてみたいな生活してますね。この1年間それやってればよかったって思いましたね。結構、スクール時代はのんべんくらりと生きてたんで、その時ちゃんとね情報しっかり集めとけば今に活かせたのかなと思いますね。それこそ雑学とかね、ちょっと後悔です。であとはね、ないかな、喋ることな。いや本当その生活ばっかしなんですよ。なんか調べ物してって言われて調べて、なんか企画書出してって言われて出して、基本それなんですよ。なんかもう図書館と家の往復みたいな、図書館とか本屋とかなんかなんとか資料館みたいなとこ行って、情報をある程度下調べして、で家に帰ってきてパソコンでまあワードとかに打ち込んで、それをまあ清書して提出するみたいな感じなんで、 往復なんですよね。なんか本当普通に会社員、サラリーマン生活みたいな。会社行って、なんかパタパタパソコン打って帰りますみたいな。そういう生活ですね。なね、会議とかね、番組会議とか行けるようになれば生活変わってくるんでしょうけど、まだね、そこまで全然行ける気配がございませんので、ちょっとあれなんですけどね。なんですかね、ほんとね、ほんとそれしかないな。野球のことを言ってもね、最近ちょっと、西武ライオンズ調子悪いですし、なんですかね、安田圭さん婚約発表とか、ちょっと古いですよね。それでもない。いや、ほんとね、有名人、あ、五反田の駅で、あれです。ユッティじゃなくて、今なんで若智子が出てきたんだろう。楽しんごにそっくりな人見ました。多分本人じゃないですね。本人じゃないけど、すごい楽しんごっぽい人に出会いましたね。でも、なんていうか、楽しんごっぽい人って結構いますよね、日常でね。なんか、今まで僕、小学校とか、遡るとなんか誰かに似てる人いそうですもん。楽しんごっぽい人。というわけで、皆さんも身の回りの楽しんごをね、探してみてはいかがでしょうか。というわけで、ナビ家のインディーストリートでした。
はい、ナベキューありがとうございました。ナベキューの番組はちょうど聞き終わったところでね、ゲリラ豪雨っていうんですか、とてつもない雨が降り始めたので、ちょっと焦りましたけれども、びっくりしましたが、まあ、ナベキューも仕事開始ということで、まあ、ね、ナベキューにとっても憧れの職業ではございますが、まあ、大変そうですね。で、僕は基本的に、対人、コミュニケーション能力って全くない。ですよ。人見知りでもありますしね。でも、ナベキューって、そう見えてるんだけど、意外とそうでもないし、で、積極性があるんだよ。ないようであるんだよ、あいつ。だからね、やっていけるんじゃないかな、っていうね、ことは思ってるわけなんですが、まあ、ぜひともね、何かこう、旅行特集、その旅行番組とか旅番組とかの時にね、岩手、なんてことになったらね、あいつの曲、や、あいつの故郷は岩手ですからね、盛岡ですから、ぜひともこう、地元民ならではの詳しい番組作りなんかをね、していただければなと思いますよ。まあ、どこ紹介してくれっていうのは全くもって浮かんでこないわけですけれども、頑張ってほしいなというところですね。まあ、こう、なかなか忙しくなってね、こう、ナベキューずっともう岩手に帰ってきてないんですよ。無料化で会うことがないっていうのがあって、会うときは僕が東京行った時くらいなもんで。ちょっとね、こう、忙しくなってくると、また岩手に帰ってくるなんてことはなくなるのかもしれませんが、いつの日か、また岩手、まあ、もしくは僕が東京に行ってね、会って喋って、まあ、この放送では喋れないようなことなんかも、聞けたらいいかな、なんてこと思ってます。ということで、ちょっとね、短いんですが、2部もこの辺で、終わりにしようかな、ということを思って、おるわけなんですけれども、なんか喋ろうと思ってたことがあったような気がするんですが、さっぱり、思い出せない。頭の中空っぽなので、このままエンディング行ってみたいと思います。というわけで、ラジオ投入では、メール募集しております。不調た各コーナー、各ミニ番組宛てなど何でも構いませんので送ってください。コーナーの方、勝手コピー、現在のテーマ、アイドルマスター。で募集しております。アイドルマスターを知らない人もね、勝手なイメージだけで、もしくはウィキペディア先生なり、何々に見るなりしてね、送ってきていただければなと思います。メールの方、投稿フォームもしくは徒歩2分、@yahoo.co.jp の方までよろしくお願いします。聞いてる方、ぜひともメールをいただければなと思っておりますので、ここ、ね、何年か、投稿フォームが機能したのは1回か2回と、いう現状ではありますが、皆さんもしよろしければ送ってください。そして、IRC メンバー、何人かいますけれども、Twitter なり Mixi なりそれぞれやってますのでですね、まあ、やってないやつもいますけれども、見ていただければいいかなと思います。でですね、次回の収録更新なんですが、5月20日の月曜日を予定しますが、 要は無理ですね。間違いなく無理です。この日はちょっと忙しいっていうのがあるので、20日の月曜は無理だと思うので、まあその前後で、更新しようかなと思ってます。ただね、ちょっと、新しい仕事のシフトが、まだ来てないので、休みの方がどうなってるのかわからないという部分もあったりとか、ちょっと僕、出勤時間と変わります。変わりそうなんですね。今まで朝早く行って、夕方には帰ってきてたんですよ。夕方、まあ遅くても6時までには帰ってくるような、仕事だったんで、帰ってきてからね、親が帰ってくるまでの間に収録とかできてたんですけども、今僕ちょっと出勤時間遅くなって、夜7時とか、そのくらいまで仕事という形に変わりそうなんですね。そうなると、当然のことでもう親が帰ってきてるという状況になっちゃうので、休みの日しかなかなか収録できないような感じになってしまうと思うんですね。もしくは小声で収録するか。ただ夏場っていうか暖かくなってきてるんで、リビングのドアとか開けっぱなしにしてるんですよ。母親がね。そうなるとね、部屋のドア一枚だけだと結構声が漏れるっていう致命的な問題があるので、なかなかこう親いるとき収録できなかったりするんですが、まあその辺はいろいろまた考えながらやっていきたいかなと思ってますので、よろしくお願いします。次回5月20日更新予定ですが、まあ今週とかここ最近のように、まあ1週間のうちのどこかで更新しますよという形になると思いますので、よろしくお願いします。というわけで、時間短いですけれども、ここら辺にしたいと思います。最後にあれですね、TM レボリューションと水木奈々のコラボをした曲、かっこいいね。というわけでお送りしたのは柏木の爪でした。